い、始まりました。ラジオ東京城、作家インタビューの時間でーす。本日は、2016年3月11日12日の2日間、タイトルは2日間だけのハイカル10日
コンペイトーです。
あハイカルコンペイトーって読むんですか。
当て字でコンペイトーって、
コンペイトーって読むんですか。はい、はいはい、砂糖の糖に花って書いて、コンペイト、
はい。
はい。で、の実店舗、カッコ仮、ということで、はい、ハイカルソラコさん、
はい。
です。はい。はい、どうも、いらっしゃい。
お邪魔してます。
は
い、
今日はね、ちょうど終わって、展示即売会が終わった日の、搬出も終わ、皆さん帰って搬出も終わって、うん、それで、ちょっとね、ご飯を食べながら、喋ってます。はい。どうも。では、僕ら知ってますけど、聞いたことない人に初めましてのご挨拶をどうぞ。
はい。はい。ハイカルコンペイトーという、着物や帯、オリジナルの着物や帯を作っている、ソラコと申します。
はい。
作ってるテイストとしては、ねえ、まあ、ガーリッシュで、洋服感覚で、着物を楽しんでもらえるような和洋折衷みたいなものをテーマに作っております、
うん、
の店主です。
はい、
はい、
ハイカルソラコさんですね。
あでももうそれなんかフェイスブックでなんか名字つけなきゃいけなくって、うん、なかなかいろいろこう入れたけど入らなくって、ええ、やけくそで入れたからそれが入ったみたいな。
ひらがなですよね、表記。
そう、そうなんです。だからなんか、いろいろ入れても無理で、本当ハイカルコンペイトーとかって入れたかったんですけど、
ダ
メで。
ダメだったんだ。なんだろうね。
うん。
うん。
それで、もういい、ハイカルソラコでちょっと入れてみるかと思ったら、入ったみたいな。
ここで登録されてしまった。
なるほど、なるほど。そういう感じで、なんか、偶然のような感じの、名前登録に。
あ、そう、そうなん、そうなん、うん、まあ、ハイカルコンペイトーのソラコなので、まあ、
はい、
まあ、間違ってないみたいな。
なるほどね。
はい。
はい、
でも、ソラ、ただのソラコで。
はい。じゃあ、ソラコさんでいきますかね。
はい。
はいはい、で、ソラコさん、今回2日間だけの実店舗じゃないですか。
はい。
まあ、カッコ仮なんですけど、これどういうことなんですか。
ですね。まあ、実店舗ってやっぱなかなか維持費とかが難しいので、今、私は、なんかたまにその催事だったりとか、
はいはい、
ネットショップですね、はい、そっちの方でお店の方を運営させてもらってるんですけど、
はい、
でもまあいつかはなんか実店舗みたいなのが持てたらいいなというのをまあ思ってまして、
はい、
で10年後か20年後かで、その日のそのいつかの夢を、はい、まあ、ちょっと東京城さんで2日間だけ2016年の3月11日と12日に、
はい、
まあ、未来の夢をちょっと一足お先にちょっと叶えてみますっていうコンセプトでやらせていただきました。
はい、なるほど、なるほど。で、まあ、2日間ね、もう終わったんで感想みたいな感じで、
はいはい、
やってみた感じ、やる前の気持ちとやった後のこの感想っていうのをちょっと聞かせていただけたらなと。
やる前は、はい、まあなんか城さんたちと、まあ、ご飯食べながら、はいはい、ちょっと華やか系のイベント続くから、ちょっと今度は気張らないで、これ自分らしく、まあ、原点回帰じゃないけど、うんうん、そういう感じで、
はい、
こう、まあ、とにかく楽しいとかそういうのを前面に出した感じの気楽なイベント、
はいはいは
い、いい意味で頑張りすぎないみたいな、そういうイベントやってみてもいいんじゃんっていうところから確かこれやることだったと思うん
だったと思いますね。
その前にこうイベントが続いてて
なんか秋ぐらいから続いてましたよね。確か
そうなんです。9月の着物バスケットから毎月、まあすごいそれは本当ありがたくって、大体月1ペースで、
はいはい、
でその前のやっぱ1月のラフォーレ出店があったのが、はい、まあ、2週間半ぐらい、はい、今年、あれやっぱり今までのなんかとはちょっと違くて、やっぱりね、場所も原宿だし、
はい、
いきなりなんかそんなすごいところに、出れるのは本当嬉しいけど、
うんうん、
そのプレッシャーもやっぱりもうすごくって、期間も長かったし、だから、もうなんか本当プレッシャーに押しつぶされそうみたいな。
そんなんだったんだ。
もうなんかね、結局はあんまりこう、ポジティブというより心配性なのですごく、だからもう不安がいっぱいで、だからまあ、 そういう華やかな、まあ、イベントをやった後、なんかもっとこうちょっと気が楽な、緩い感じでもいいんじゃんみたいな。だから最初緩いをテーマにしようみたいな感じだったと思うんですけど。
はいはい、なんかこう頑張りすぎないってことを確か言ってたような。そうそう
で、頑張るな、頑張るなって、うん、あの、ふんずさんも、つつさんも言ってて、頑張んない。だからいい意味で頑張らない。決まらないっていうんですよ。だから、で、それを自分で言い聞かせてて。うんうん、とはいえ、やっぱりやる前は、多分お察しの通りですけど、
はい、
なんだろう。やるって言ってやることになったけど、うん、
はい、
誰も来ないんじゃないとかラフォーレで
心配性だな。
ラフォーレで、でもラフォーレで2週間半もやって、
はいはいはい、
もうソラコの顔もソラコの着物ももう来たし、別にいいんじゃねみたいな。
ソラコお腹いっぱい。
ソラコお腹いっぱいみたいな感じで、誰も来てくれないか
も。どこだよ、倉
山って。うん、まあね、倉山でどこだよって感じだよね。
だからやっぱ横浜だから、横浜ももちろん都会だけど、やっぱなんかね、こう、ね、やっぱ東京よりは行きづらいってイメージもちょっと、実はそんなことないんだけど、なぜか東京の人って、横浜遠いみたいに思うじゃないですか。
なんすかね、あれね。
ね、あれね、そう。で、それで、なんかそれもあるし、わざわざまあ、そら子のために、この山登るのもね、みたいな。あるかもとか。
知らない人はわかんないから、ね、僕ら山だけど、わかんないからね。
そう。だから多分でも来ない、来てくれないかもとか思って、多分散々お二人には、誰も来てくれないかもって言って、そのために、そしたら3人で卵かけご飯食べてれば、いいよって。
うん、ちなみに卵かけご飯というのは、さらこさん大好きな、まあ、ポピュラーな、ね、はい、メニュー、主食ですよね。はい、なのでね、そんなようなこと
を。はい、東京城さんで夕飯いただくときは、はい、まあ、ほぼ必ず卵かけご飯が、
必須、
はい。必須な感じでね、よく食べて
ます
、
ね。ありがとうございます。
はい、で、まあ、そのね、こう、不安と戦いながら、うん、まあ、これは、いろんな作家さんもそうだけど、実際に本当に蓋開けたら人来ないっていうのも、たくさんあるわけで、うん、で、まあ、それは怖いですよね、確かに、うんうん。怖いけど、まあ、いざ蓋開けてみて、
うん、
やったじゃないですか。
あ、はい、
結局、はい、まあ、2日間クリアしたじゃないですか。はい、どうでした？
いや、なんかもう、すごいもうびっくりだったし、もう嬉しくて、もう、
うんうんうん、
あ、なんか本当に今達成感っていうか、やっ、うん、やってよかったなって、なんか思いましたね、なんか、はい、
これ口裏合わせるわけじゃない、本当に本当に今何にも前振りなくお願いして撮ってるんで、
う
ん、
まず搬入の時にお店っぽくなったっていうところが、
あれ、そう、あれびっくりした、
あれはね、もうすっごいテンション上がって、うん、
上がってたね、
なんか結局その今まで私やったイベントって、うん、なんだろうな、こうみんないろんな作家さんが集まって、
うんうん、
こうやるようなこう大事だったの、
うんうんうん、
でなので、まあ、うん、自分のブースのところって、うん、もう荷物をこう並べるのに必死で、
うんうん、
こうおしゃれにディスプレイとか、うん、そういうのをしたことがほとんど
精一杯
みたいな感じで、なんかね、ひどい時とかはバックヤードみたいな感じ
この展示会はバックヤードを見せますみたいな、
バックヤードみたいな感じの、時とかがあって、だからそういう本当に展示のなんかこう、なんかそういうディスプレイの経験とかも本当なくて、
うんうん、
個展とかも当たり前なんですけど、やったことがなかったので、
うんうん、
で本当にこんななるのかなと思って、うんうん、で、ジョーさんのところでいつもなんかね、ギャラリーでこうやってる方の過去のこう画像とか見せていただいたら、うんうん、まあ、おしゃれなんですよね。
某、着物関係だと某、BW さん
かなさんはかなさん
とかのすげー見てるんで、そう言ってて、
そう、そう、すごい見て、うん、もうなんか画像とかも撮って、そうで、で、まあ私いつもお邪魔とかした時とかは、割とこう作業場になってたりとかして、なんていうんですか、
倉庫化されて、
倉庫化玄関のホールになってるじゃないですか。あれがこうなるには、
うん、
どうしたらこうなるんじゃと思って、
でも、繋がらないもんね。
ちょっと全くイメージができなくて。
確かにね、物置きっぱなしだからね、最近ね。
で、今こんなんですって写真を、前々日かなんかもらった時にも、やっぱりこう、いつもの感じの東京城さんだったんで。
変わんねえじゃん。
だからどうなんだろう。
どうなる
の、こっからどうなるの、あんななるのと思って。しようと思って、
うん、
でもまあその辺はやっぱりこうずっとギャラリーずっと長くやられてたお二人なので、
うんうん、
まあまあもうそこはちょっともう本当にこう胸を借りる
来てからでいい
からもう出たとこ勝負しかない
って、だからもう胸を借りるつもりで、うん、まあ、そこはもう信頼ですよね、だから、 どうにか料理してもらえるし、うんうん、どうにかしてもらえるだろう、うん、きっと、うん、と思って、うん、まあ、もちろん私も頑張るけど、うん、と思って、うん、っていうふうに思って、うん、それでやったら、うん、店だみたいな、
うん、お店っぽかったよね、恋っていうか店だったよね、
お店ですっごい素敵 で、うん、であれを、うん、なんかやっぱ嬉しすぎて、うん、もうすごい本当はもうなんかいろいろ試着もしなきゃいけないのに、もうブログとかにアップとかツイッターとか上げたら結構やっぱ反響がすごく
ありましたね、うん、あのリツイートされてましたよね、
すごくてで、うん、あのなんだろう、 LINE とか友達の作家さんからとかも、うん、あもうすっごい素敵で本当可愛いって言って、うん、なんかあのいちいち改めてそういう感想が来るぐらい、うん、直で来るぐらいで、うん、で私も本当にすごいってちょっと お店だいやお店なんだけど、あの
使用前使用後みたいな、
そうそうそう、なんか展示してる、なんだろう、なんかちょっとその期間限定2日間だけのために、うんうん、まあ、ちょっとなんか隅借りてありましたじゃなくて、うんうん、あ本当にお店だ、私がちょっとやってみたかったなっていう、うんうんうん、もうその全てがなんかこう目の前にボーンってこう、う
ん、おお、なんか嬉しいですね。
私がやりたかったその話、うん、あのなんか10年後20年後にやりたいお店って、うんうん、お二人にも話したと思うんですけど、うんうん、あの場所がちょっと分かりづらいと、うん、でなんか住宅地の中にこうポツンとあって、うんうん、何の店だかよく分かんなくって、うんうん、でちょっと古民家みたいなこう古い感じで、うんうん、でなんか開けづらい、なんか入りづらいさ、うんうん、でももうなんか入ったらすごい可愛い着物とか、うん、とかいっぱいあって、うん、でそのお店に入ってでなんか楽しい時間を過ごして、うん、で帰る時にはウキウキしてくれるみたいな、うん、そういうのがでしたがやりたいって言って、うん、なんかそのシチュエーションとかも、なんかどこに場所があるかわかんなくてみんな通り過ぎちゃったりとかするぐらいちょっと若干分かりづらかったりとか、あとやっぱ玄関の雰囲気とかもやっぱいいですよね、あのアンドンとか、なんかこうちょっと植物置いてある感じとか、こうレトロ感とか、そういうのもなんかその間口の感じとかもすごいやっぱり雰囲気がすごい良くって、で窓の外の窓から室内を見えた時とかもなんかこう自分の作った着物とか帯がぶら下がってるのがこう見えて、あなんかそうそう、こういう感じだから、なんだろうと思った人をチラッと見て、あなんか可愛いものかかってるなみたいな、あなんか可愛いもの置いてあるなみたいな思ってもらえる、その感じが、やっぱ入り口って大事だと思うんですよ、やっぱ入り口から人が入ってきて、
外から見た感じ
とか、外も出入り口からもう理想の塊みたいな、
おおよかった、
すごい
さあこの店できたみたいな感じで
今まで壁使うとかもなかったんで、
ああそっか、そうだよね、
やっぱり、まずやり方がわからない、なんか確か今考えるとああいうなんかレールみたいなのあったっぽいんですよ
いや大概ね、あのギャラリーとして貸してる場所は大概ありますよ、
そうなんですよ、で思えば確か今まで出てたイベントも着物屋さんそこになんかかけてたなと、
もうすっかり忘れてるみたいな、
でもうちらはやっぱそういうのがないから壁を使うっていう感覚あんまりなくって、だからなんかこう壁って
奥、
そう奥、でも奥も限界がある、ぎゅうぎゅうだからバックヤードみたいになっちゃう、
でも実際にこの空を使うっていうかさ、その上を、あのスペースを点を使うっていうのはすごく大事であって、なんかこう置けないものを置くもそうだけど、なんかなんだろう、広がるって感じ、あの下だともうテーブルの上で終わりっていう感じだけど、上にね段差をつけたりするとそこに注目がいったりするから、また違う視点になってくれるから、
空間を全部こう生かすみたいな。
そうそう
そう、で、なんかあとあのミシンのところに最初食べたボンボンボン食べたびとそれでもボンって置いたら、なんか辻さんがこう行こうちっちゃい、
ちっちゃいね。
ちっちゃいあのミニチュア行こうみたいなね。
あれをこうなんか置いてくれたことによって、そこにこう旅をこう引っ掛けたら、もうそれだけでなんか奥行きっていうか立体感がすごいできて、なんかそういうのもなんていうのかな、まあ、勉強になるっていうか。なんかおーすごいなみたいな、
考えなかった、
考えなかった、やっぱり空間作りって大事で、多分天井から床からも全部ひっくるめて多分そのお店の雰囲気だから、それを余すとこなく使ってみるっていうことが初めて実現できて、で今までテーブルの上にしか置いてなかった帯とかが初めてこう壁にぶら下げてもらえたと。
いや割と普通っていうか、俺うちなんか大したあれじゃないんだけど、
その子たちも一瞬でしたけどね、
ね、一瞬 で,
で壁開いちゃって2日目どうしようみたいな、
また違うものぶら下がってましたけど、
だから本当 あれ何の話でしたっけ、
まあ、いろいろネック
カップが出てる、ね、そうだそうだ、ね、あれですよね、うん、ディスプレイっていうか、うん、そうお店っぽいっていう感じ、うんうんうん、そう、それはもう本当そこでテンションが、
うん、
わーって上がって
上がってそれはもうあれでね、あので、今出来上がったところの話ですよ ね、 ま、 だ、まだまだ入り口の部分ですよ、前日の搬入の部分、
はい、すいません、なんかちょっと話が、
いやいや長くいいですよ、喋ってください
、そうなんですよ、
当日はやっぱりなら
あのね、うん、誰も来なかったらどうしようとか、なわけねえよって言ってたら本当になわけなくて、うん、初日あ東京城に並んでるとか思って、うん、ちょっと嬉しかったんだけど、うん、うん、やっぱりね、こうなんか、うんうん、たくさん並んでらっしゃいましたよね、うんうん、なんか10人ぐらいはね、
うんうん、パーッと東京城知ってる人は、うん、いつもの東京城じゃないっていう、そうコメントもいただいて、
うん、いただきました、うん、
ね、
うん、もあの俺もね、かわいいは正義とか書いたら、うん、皆さんこういろいろコメント入れて、うん、で実際に並んでかわいいのを欲しさに並んでくれたっていうね、うん、やっぱり皆さんただうちを知ってるだけの人は、うん、ちょっとびっくりしたかなと
思
って、うん、なんかまた違う、うん、違う感じになったんだなっていう感じ、
いつものイメージとちょっと違う感じ、うん、
やっぱり普通の展示会っていうか個展とかだと、うん、個展やグループ展だとやっぱり並んでどうこうっていうのはなんか期間限定、有名な作家さんが期間限定で何かをやってるとかじゃない限りはそう、うん、そうないんで、
うんうんうん、
だからまあなんかいつもと違う感じで面白かったんじゃないかなって、
うん、そうですね、本当ありがたくて、
うん、
平日だったんで初日が、
ええ、
金曜日、
そうなんですよ、ね、でも、うん、なんかワークショップの申し込みの感じからすると平日の方がすぐ埋まって、うん、2回目も会を設けたじゃないですか、うんうん、だからもしかしてなんか平日の方が多いのかなと思ったんですよ、
うん、
でまあそう言ったとしてもまあ並ぶとかほどではなくて、
うん、
まあポツポツお客さん来てくれて、
うん、
まあなんか品物が半分ぐらい売れて、
うん、
例えばまあいいかなみたいな、
うん、寂しくない程度に人が来てくれたらいいなって、うん、
かけて移れればいいかな、
うんうん、そういう感じだった、
うん、何をおっしゃいますかって、
うん、そうで、だから行列は全く想定してなかったので、うん、だからいつもだとあのこうね、なんか辻さんにも言ったと思うんですけど、私ラッピングも、ラッピングっていうかもうね、うん、袋に入れた状態でもすぐ、うん、あの渡せるような状態で、
味気がないって言って
るよね、自分でね、味気が全くない、うん、もう機動力の方を優先して、うん、いつも置いてたから、うん、でも今回はもうやっぱりこう、やっぱ外に出して、うん、あの、値付けとかかんざしとかも、こうね、こう可愛くディスプレイしたかった、うんで。それすればいいじゃんって言ってもらえて、うん、そっかと思って、それはちょっともう、やったんですけど、
うん、
でも、なんだろう、ね、思ったら人がすごいね、来てくださったので、ね、
うん、
でもまあ、なんだろう。でも結局、梱包しなきゃいけなかったけど、
うん、
でもね、まあ、なんか皆さんちょっと待ってくださったりとかしたので。
うん、それは悪くない感じでしたよ。
あ、本当ですか、うん、
待ってる人たちの。
よかった。
うん、まあ、とにかく申し訳なかったなっていうのはさ、うん、寒いじゃん。
今日外で待って
る、ね、その時ね、うん、雪降るかもって話で雨は実際ね降ってて、うん、やべえなんか凍えちゃってたらどうしようとか思って、それはちょっとドキドキしてるけど、うん、まあ別に皆さん並ぶのは、うん、まあ慣れてるっていうか、うん、欲しいものに対する情熱だったり愛情があるから、
うん、
なんかこう並んで、うん、それも込みでの楽しんでくれてるのかなって思うと、うん、
でさらにその買う時に、うん、そういう風にディスプレイで出してたから、
うん、
あのお会計までの時間がちょっとかかる、うん、梱包したりっていうのがあって、また店の中でもちょっと並んでたんです
よ。そうですね、なんかね、
でもそれがなんかいい感じでした、
うん、あ、そうなんです
か、すげえたくさんいて、俺は向こう側に行けなくて、さあどうしようかなっていうぐらいの人だったんで、
なんかね、そこでお話ししたりとか、ちょっと和やかな、
う
ん、
そうだね、
結構お客さん同士で、うん、今回いろいろおしゃべりしたりとか、
うん、
あのその2階のその休憩スペース、
はいはいはい、
で、まあね、ニコちゃん接待してもらって、でそこでみんなでなんか、
うん、
あのうちの品物を何買ったみたいのを、
うん、
あの初対面の方とか同士で、
うん、
お店合いっこしたりとかして、
うん、
すごいそういう話してたらしいんですよ、
うん、
もう私もそこ混ざりたかったと思ったんですけど、
うん、
でもなんかそういうこうなんか和気あいあいとみんな楽しく
してくれる、うんうん、それ目的だったもんね、
あ、そうそうそうですそうです、うん、なんかそういう、うん、一人で来てもなんか寂しくないじゃないけど、
うん、
そういうね、だから一人で例えば来て別に本上でまったり読んでもいいし、うんうん、みんなでワイワイ喋ってもいいし、
うんうん、
みんなも思い思いに、
うん、
無理しないでいられる空間、
うん、
っていう感じがいいなと思ったので、その上に2階の休憩スペースがあったことで結構皆さん長いすごいされてて、
結構してくれてましたよね、
すごかったです、うん、なんかだってこの東京城のギャラリーの中に、
うん、
どこも行かないで、うん、半日いたかないますよね。6時間、うん、6時間丸々、うん、丸々6時間過ごしてる方とかいて、それちょっとすごいけど、でも多分飽きてなくて楽しいから多分行ってくださったの
ね。そうね、結構皆さんね、あの俺らも聞いたけど、うんうん、くつろいだとか、うんうん、すごい長いしちゃったなんて言ってくれて、いや、うちとしてはすごい嬉しいし、うんうんうんうん、面白いなと思って、うんうん、まあ、ね、まあ普通に我々があの生活してるスペースなんで、うん、なんかあそんなんでいいのかなみたいな感じで、あの皆さんね、それでもまあ家だからくつろげるっていう感じもするのかなっていう、
なんか1階で試着してちょっと2階ってまたちょっとね、またりしながら考えてどうしようかなで、ね、また1階に来てこれにしますとかさ、
うんうん、結構そういう方もいて、
流れもあったり
とか、うん、なんかちょっと考えていきますみたいなこと言って、うんうん、だから多分お友達とかとどれがいいかとかいう話を上でやっぱして、でなんかこう1階に、うん、で、まあ、じゃあこれにしますって言ったりとか、うんうん、あとやっぱりなんだ、今までその着物に興味なかった、知らなかったけど、うん、なんか多分ツイッターとかでうちのを見てくれて、なんかちょっと、うん、やっぱ洋服チックって言ったらおかしいんですけど、うん、あのなん、まあ、普段着物で着こなしが従来の着物の感覚とちょっと違う感じがして、うん、ちょっと興味があってきたっていう方とかは、うん、2階にソライロ文庫って言って、私の好きなその着物本、うん、着物姫だったりとか、うん、松田めぐみちゃんの着物番長とか、うん、ああいう本とかを置いて、うん、で、まあ、ご自由にお読みくださいみたいにしたんですけど、うん、そういうの結構興味津々で、うん、こう読んでくださったりとかして、うん、なんかそういうのもなんか良かったかなと思って、ね、うんうんうん、はい。
でももうね、1日目も2日目もなかなかね、
なんか1日目と2日目のちょっとコントラストもあって良かったね。
あ、そうですね、うん、そうですね、
うん、1日目やっぱりあの商品を買い、新しい商品買いたいっていう、
まあまあぶっちゃけあのこう2日目あんまなかったじゃないですか、その、あの、メインの、うん、メインの帯とかは、もう初日バーって言って、うん、バーって、解散みたいな感じでいなくなっちゃった。なくなっちゃった。どうしよう。みたいな感じだったから、まだ2日目はどうなるかなとか思ってるけど、うん、全然心配とはね、また違く、うん、全然ね。
でもその着物はね、あったから、
そうですね。
逆に、すごい皆さんね、うん、来ていただいて、
うん、そう、そうです。なんか試着率は、うん、多分昨日より今日、初日より2日目の方が良くて、うん、多分初日はもう着たくてもちょっと着れないような、うん、こうなんか、
まあまあね、
ぎゅうぎゅうだったし、
ぎゅうぎゅう
だった
し、私もなんかもう着せつけて、暇もなかったり、つけてたと思ったら、なんかもうちょっと他のやらなきゃいけなかったりとか、いろいろあったりとかしたので、あの、多分ゆっくり今日着物吟味とかしていただくのは、多分今日の方がよくって、で、なんか初日はどっちかっていうと、その作った、私のハンドメイドの方のその帯とか、小物とかを、買いたいって言ってくださる方とかが、こう、来てくださって、結構だから日記がある。で、ワイワイしてる感じ。で、今日は、なんか、今日も全然客足途切れなくて、
うん、途切れなかったね。
すごいやっぱ人は結構来てくださったと思うんですよね、うん、だけどなんだろう、あの結構まったりもして着物を見る、うん、落ち着いた時間とか、うん、あとその委託作家さん の、うん、ありがとうございます品物とかをこう見たりとか、うんうん、落ち着いてちょっとお買い物ができる雰囲気だから、今日の方がフルコーデの提案、もともと私がしたかったのはフルコーデの提案で、うん、なんかいつも今まで出てたその催事のイベントだとそんなに
着物
そこまでは、うん、着物もやっぱりラフォーレでちょっとやっぱ数を出したっていうのもあるので、うんうんうん、それまでのイベントだとそんなにフルコーデをするほどのこう手持ちのアイテムもなかったし、うん、そういう土台もなかったんですけど、うん、まあ、ラフォーレに出店した時にやっぱいろんな作家さんの帯留めとか半襟とかを使ってフルコーディネートお客さんにするっていうのが、うん、ちょっとやっぱ面白くって、うん、なんかやっぱお客さん同じ帯同じ着物だとしても、うん、その人の髪型とか雰囲気で帯上げとか帯留めを変えるだけでも全然感じが変わったりとかして、すごい面白くて、うん、でやっぱお客さんとかも、うん、それを合わせた時にあこれにこの帯上げ合うんだとか言った時のその表情とかがすごい、うん、なんかあみたいな、こう、うん、なんか海岸みたいな楽しそうな感じで、それやっぱすごく楽しくって、うん、でなんかそのそういう風に羽織、まあ、羽織ピックって、うん、ラフォーレのそのまあ洋服屋さんですね、言ってたんですけど、うん、やっぱそれがやっぱお客さん楽しいって思ってくださるみたいな、で私もそういうのやっぱしてやっぱ楽しかったので、うん、それをしたいっていうのすごくあって、うん、それは2日目の方がどっちかっていうと、うん、まあ、やれる状況だったので、うん、今日の方だったらお客さんとかの方がどっちかっていうとそういう、うん、コーディネートをこうなんか 提案っていうほどじゃないですけど、なんかそういう風にすることはできたかと、
うん、
で初日の方はなんか割とこうキャッキャみんなでこう、うん、ワイワイっていう感じで、
まあ、確かにね、2日目の、うん、まあ、半数の時に、ね、我々も東方木
目男とほぎ、
うん、やりましたね。もしかしたらどっかでアップされるかもしれないけど
ね。
マリンね、マシンったね、
うん
うん、ロマンティックな感じになりました、ね、可愛い感じで ね
結構地の着物着てきてくださった方とかが、うん、もう本当、
うん、たくさん来たね。
たくさん来て、
あの、正直笑った、うん、こんだけ同じ人を着てる人がこう同じ場所にいるって、まあ
なかなか
見れないなと思って、うんうん、あ、面白いとか思って写真撮っちゃったけど、
うんうん、でも本当ちょっと嬉しくって、
うんうん、
あれは嬉しいね。
嬉しいです、うん、なんか実感が、うん、今まであるようなないようなみたいな。
そうだね、うん、実際着てる人とそんなにね、こう、うん、わーって集まることないからね、
うんうん、そうなんですよね、
うんうん、
でなんかラフォーレの時にはあのすぐお渡しできる数がそんな多くなかったので、うん、受注生産だったので、
うん、
お客様に届けるっていうのがあのやっぱり時間が経ってるからなので、うん、実際着てる方のコーディネートってつい最近やっぱり、
あ、そう、見てないんだね。
そうなんです、やっとさ、うん、こう最近上がってきたのでそれを発送しているので、
うん、
なんかでここなんか最近一気にこうお客さんのところに発送ができたので、
うんうん、それでじゃあ来て、
あ、じゃあもうみんなこうもう待ち望んだ感じは、
うん、
ちょうどいいじゃないですかね。
でもなんか、ね、結構タイムリーだったのかもなと思って、うん、もうなんか、あ、うん、もうこのすごい一番パッツンパツンの時期に上がってきちゃったから、うん、うわ、そう、どうしよう、大変と思ったんですけど、う
ん、いや、みんな喜ん
でね、でもやっぱ来てもらいたいと思って、うん、頑張って発送してよかったなと思って、うん
ね、いっぱいいたよね、本当にね。
び
っくりしました、なんか、本当嬉しくって、
うんうん、いや、面白かった、ね、写真撮ったけど、面白かったね。なるほど、じゃあ、本当になんかこう、ワイワイとしてね、
うん、
よかったんですね。やって、うん、よかったよかった、
うん、なんかそのそうそう緩急っていうか、
うん、
でなんか辻さんがあのワークショップ、
うんうん、
あのガマ口、
うんうんうん、
ワークショップやってくださって、
うん、
でフンズさんがここの、うん、なんだろう、台所スペースで、
あの私ね、あのぶっちゃけこうあの
居場所が
キャーかわいい素敵でかわいいとか言ってさ、向こう側からさ女性陣の声が聞こえて、うん、あのこうチラッと見るんだけど、あ、これ入れないなっていう感じで、まあ入ったところでっていう感じなんで、うん、こうスッて戻って、で上もなんかにゃんこを中心に10人ぐらいの女子がいて、
うん、
わーとかってやってるから、と思ってとりあえず大、まあ、うちね、この場所が台所を通過しないと2階に行けない場所で、
うん、
まあ、台所のこのパソコンの前でずっとね、
うん、
こうぼーっとしてましたね
、
はい、いやでも楽しかったですけど、なんかいろんな声が聞こえてね、
いや、うん、ありがとうございます。
でそれでなんだろう、あのこう飲み会というかお茶会を、あの初日の金曜日の初日の夜にやったじゃないですか、
うんうんうん、
あれでもね、なんかこうね、うん、いっぱいの方々が、うん、たくさんの方々ね、来ていた。
でもなんか皆さん具合悪い人
ずっといましたね
4人ぐらいってね、結構なんか、
うん
うんうん、でもなんかちょうどいい人数じゃないかなと俺は思ったんですけど、
結構なんかね、皆さんがまんべんなくお話できて、
うんうんうん、
皆さんの話を聞ける感じだったので、
ね、自己紹介とかもね、全然止まらずこう、
そうそうそう、
輪になって、
うんうん、
お話できる。
そう
あれ面白かったね、あの、うん、ほら、なんだっけ、自己紹介でなんとかですって、うん、あの着物はこんな感じで着てますって、
うんうん、
じゃあ空子歴はみたいな、
うん、
私の空子歴は空帯は何本みたいな何本かわからないみたいな感じでね話で、
そうそうそう、
もうあのね、
とりあえず空子歴を
その聞いて
自己紹介の中に入ってましたね。
そう、面白かったですね。
うん、とか言って、
ね、いいあの宴でしたよ。
そうですね。
我々も参加させてもらって、すごく仲良くなれたんじゃないかなと思うし、
ね、良かったです本当に。
うん、ちなみになんかなんだろう。そらこさん、今あの我々からすると、
はい、
あの着物、まあ、好きな人間として、
うん、
の仕事もやってますけど、
はい、
からするとあのほらハイカルそらこさん、ハイカルコンペイトさんが、
はい、
結構有名じゃないですか、僕らからすると、
うんうん、
我々からするとね、うんうん、有名でなんかある意味カリスマ、最近なんかね結構多いんですけど、
うん、
カリスマブロガーみたいな、うん、そのカリスマブロガーってなんだっていうと、うん、なんか、まあ、ブログをやってる人 人たちで、女性が ほぼなんですけど、女性のまあ目立ってる着物で目立ってる、まあコーディネートだったり着付けだったり、なんか物を作ってる人たちだったりとか、そういう方々のまあブログで結構目立ってる人たちが、まあカリスマブロガーと言われてる人たちだと思うんですけど、その中のまあ一角を担ってる人だと僕は思ってるんですけど、その佐川さんもなんかそのそういう風になるまでも、まあそれを目指してたわけではないと思うけど、なんかそのブログとかをやってもう結構どれぐらい経つんですかね、なんかそのいきさつというか、
着物のブログですか、
ブログとかその着物にハマったとか、
初めてから
とか、なんかいろんなことが意外と皆さん知らない人もいるのかななんて。
期間、
期間とか、
期間は2011年に始めたのかな、2011年の秋ですかね、12月、
で4年半ぐらいかな、
前、浴衣を着れるようになりたいと思って、10月から始めて、
その時はまだ作ってはまいて、
何も作ってなくて、で最初なんかあのなんかね、友達に何かのお礼で、はい、ナプキンクリップ、あのご飯を着物の時に、食べる時にこうなんかかけるやつなんですけど、それをなんかまあ作ってたんですよ。もともとビーズアクセサリーみたいなのは、まあ、なんとなくたまに作ってたんですけど、でもまあ私ずっと、まあ、OL やってたので、あのその時って疲れちゃうと、まあ、そう細かい作業ってもしたくなくって、何やってなかったんですけど、まあ、会社辞めて着物をちょっと始めて、でまあなんかお礼にじゃ あ、まあ道具もあるからと思って作ったんですね。でそしたらなんかそれを見るで、まあ、プレゼントしたらまあ喜んでくれて、でまあ自分の分も残ってる材料でなんか作ったんですよ。でそれをまあ使ってたら、その周りの着物友達が自分たちも作ってほしいって言って、材料費をだけもいただいて、まあ、作るようになったんですね。でそれが多分きっかけで、でも私自分が売れるようなものって作れるとは全くもっと思ってなかったし、でもともとハンドメイドのものを買う方がすごい好きで、
そうなんだ。
そうなんです。だからデザインフェスタとかも大好きで、端から端までこうなんか見て回ってる感じだったんですよ。でからハンドメイドのものとかすごい好きだからこそ、ハンドメイドの世界って難しいの分かってて、自分が作れるレベルもどの程度かってやっぱりこう分かる。ハンドメイドでもやっぱすごい方はすごくて、誰でも作れるハンドメイドと、やっぱ誰でも作れないハンドメイドってやっぱあると思うんですよ。それはそれぞれの楽しみ方でいいと思うんですけど、やっぱその辺は自分が買っててお客さんだった分、客観視すごいしてて、だからあの自分のものがはお金を、なんだろう、もらうようなものじゃないみたいな、
スタート時点
ではもう本当思っててたんですよね。でもそういう方多分多い気がするんですけど、ただなんかある時やっぱりとにかくなんかそういうハンドメイドイベントでいいから売るのをやってみた方がいいよってすごい友達に言われて、私もそれがもう無理と思って、だって誰も買いに来やしないのに、そんなもんだところでどうするねんみたいな。
約5年前から変わらず。
そんなまあ労力だけやったところでどうするのと思って。でもかなりその子は強引だったんです。今考えると多分応援しようと思ってくれてたんだと思うんですけど。
とにかく出せと。
出せと。もうなんか。腕引っ張られるとか背中押されるんじゃなくて蹴っ飛ばされるような勢い。
いいって感じで
。で、まあ、ハンドメイドイベントで出したんですね。まあ、だから最初は本当手作りのなんかあるじゃないですか。手作りハンドメイドイベントみたいな。
着物じゃなくて。
着物じゃなくて、お洋服の方とかばっかり来る。で、出たんです。で、しかも、平日の金曜日だったんですよね、それは。別になんかまあ、いきなり急遽決めたから、土日の枠がなくて、とりあえずこれでいいんじゃないみたいな、もうそれぐらい。
とにかく出しますから出しますからみたいな、
そんな怒らないでみたいな、分かった分かった出しますからみたいな、
じゃあまあ出そうみたいな、でもまあ値段決めるのも難しいし、売れるか売れないかも分かんないし、しかも今までってあの顔の見える人に向かって、ナプキンクリップとか、
誰々さんにあげるために作ってあげようっていう、
あとなんか例えば結婚式で、あのちょっとなんていうかな、あのアクセサリーっていうか、あの使いたいからあの作ってくれとか、まあこう顔の見える人に向かって作ってたので、不特定多数の人に作るっていうのは全く分からなくって、なんかもう苦しくって
苦情モード入ってる。
そうなんです、でもまあじゃあでもまあクリップとかだけじゃちょっと色気がないというか、まあ場も持たないから、じゃあコサージュとかも作ってみようかなと思ったら、まあなんか普通にできたんですよね。それで出してみたと、そしたらなんかすごい、そしたらお客さんが わーってまた来てくれて、その時に初めて、まあ、今まで自分 の、 そのブログのアクセス数とか見てて、まあ、ある程度見てくれてる人がいるのは分かってたんですけど、見てくれてるイコール私の作ったものを買ってくれるとはまた別じゃないですか。なんかだから、あ、こんなになんかちゃんと見てくれてる人がいるんだって
、それがリアルに来たお客さんとして、
感動もんですね。
そう、そうなんですよ。なんか並んでくださった方とかがいて、有給取ってくれたとか、すごいびっくりして、わーと思って、そこが始まりだったんですよね。
でもなんかそれがある意味今でも、まあちょっといろいろと変わってきてはいるだろうけど、なんか変わらずにそのまあ人気というか、その見てくれてるっていう風な、まあ不特定多数だと思ってたものが、なんかこう、あのある程度特定できるぐらいになって、こう現実化して、いまだに来てくれ、いまだにっていうか、今でも作家活動みたいな感じで、その形は変えてるけどやってて、今でもこう並んでとか来てくれっていうのは、ある意味すごいことだよね、これって。なんか意外といないっすよ。
あ、そうなん、
多分そんなに初っ端、割と初っ端からずっと5年間、あのかなりの率でこうちゃんと来てくれるっていうのは、これは立派っていうかすごいなって思うんで、
なんか本当ありがたい、
ありがたいことですよね。
本当になんか、なんか多分身につけてくれて喜んでくれる人がいるから続けられて、
ああ、そっかそっか、そうだよね。いない、なんか急にもうゼロになったら、それなんかな、あれやってる意味あるのかなみたいな感じになっちゃうよね、確かに。
そうですね、なんか、まあ、もしかしたら邪道なのかなとかも思うんですけど、やっぱね、本当にこう、崇高な精神持ってる方とかは、もっとこう、売れるとか売れないとか関係なく、なんか楽しく作る方が好きな方っているじゃないですか。は
い、はい、いますね。
なんか私はやっぱり誰かに使ってもらいたい、喜んでもらったらいいなとか、それを身につけてるとこを見たいなとか、なんか、なんだろうな、どなたか、お客さんっていうか誰か、っていう感じ。
それ昨日もちょこっと話してて言ってましたよね、なんかその、あの、なんだろう、どういう感覚で作ってるかっていうものづくりに対しての思い的な感じで、やっぱ愛がすごくあるんだなと思ったし、その、なんだっけ、その先の人に対しての、なんか、喜んでもらいたいっていうのがすごい熱くなって、思ってるじゃないですか。それってすごい大事だなって思って。なんかそれで、まあ我々も割とそっちの方だけど、もちろんね。だけどなんかそれができるかできないかで、あのものづくりっていうか、その、相手が感じるものが全然違うと思うんですよ。やっぱりこの、ただ大量消費のための大量生産されたものを買うのと、なんかこの人が一生懸命作ってくれて、それがその買う人に対しての思いをちゃんと作ってる、なんだろう、ちょっと重苦しくなっちゃうかもしれないけど、でもそれでもなんかそういうふうにかん、ね、考えて作ってるっていうのは、やっぱそういうのが伝わってるから、その人気っていうか、あのこう感じてくれんじゃないですかねって思うんですよ。もちろんただただ可愛いっていうのはあるだろうけど、なんかそれを超えたもの、なんかものづくりの情熱とかがあるから、なんかそれがほらなくなったら、自分もそうだけど相手もなくなったら、もうやる必要あるのかなっていうことを言ってたじゃないですか。なんかそれすごいいいなと思って、今の話、あの、この呉服業界というか、着物業界でも、あの、あるかないかで随分違いますよって言いたいですね。
その話してましたね。ね、本当になんか、なんだろうな、なんか、なんかあれですよね、私の好きなものを誰、好きな人が買ってくれればいいよではなくて、使ってくれる人がいるから初めて生きられるっていうのをすっごい思うんですよね。昨日も言ったんですけど、着物と帯って基本的に形変わらないので、洋服みたいに形とかがないので、そうなるとやっぱりどこでなんかその作ったものを生かしてもらえるかって、やっぱり着てくださる方のコーディネートだったり力に頼る部分がすごく大きい。まあ、もちろん洋服もコーディネートってあるんですけど、形が同じな分だけやっぱコーディネート力が問われる部分があって、だからその自分の作ったものを生かすも殺すも、なんかまあその着てくださる人次第とか、
次第にな
るよね。だからそれをやっぱ可愛くとか素敵にとか着てくれたり、あと、なんかもう本当それだけで、なんかいつもお客さんが可愛いものを作ってくれてありがとうございますとかいうことを言ってくださるときがあって、私からするとすごいびっくりで、私からしたら、それをわざわざ お金を出して、お金と手に入れるとすごいやっぱ大変じゃないですか、その大事なお金を出して私の作ったものを買って、それで幸せだと思ってくれて、かつ私にお礼まで言ってくれて、でもそれを言ってくれることによって私がむしろすごい幸せにしてもらってるのに、お礼を私にさらにその上で言ってくれるなんて、なんていい人なんだみたいな、なんか神様みたいな、なんかすごい、それなんかもう本当すごいと思って、だからなんかお客様からもらってるものがすごい多いんです。お客さんからなんかもうへこたれたり、なんかこう自信がなくなったりとかした時はもう全部やっぱお客さんに助けてもらってる。助けてもらってますね。
その今いいこと言いましたね。お客さん、お客様が神様かって思えるって、多分そこが真理なんじゃないかなって、あのお客様は神様ですっていう言葉もあるけど、それはまたちょっと違うんだけど、その自分に帰ってきてそれが自分の活力にもなるっていう、自分がなんかこう与えたものが向こうが逆に違うことをしながらこっちに戻ってくるっていうのが本当の神様であって、なんかそれは真理じゃないかなってちょっと今思いましたね。なんかそれを分かってるから多分今後もいけるんじゃないかなと私は思ってますけどね、その気持ちを持ってればね、
なんか空子さんってちょっとユーザー寄りでもあるじゃないですか、
そうですね、
ここがいいんだと思う、
あのがっつりがっつり
提供してやってるんだぜっていう風になってないから、そこが多分お客さんとの距離が近い、
もちろんあのだぜっていう人もあのすごくいいもの作ってる人もいっぱいいるからいいと思うけど、
提供してる側に完全になってますっていう人ももちろんいるし、洋服でもね、着物でも、でもそうじゃないところがきっといいんでしょうね、
やっぱなんか着物その作ってる、まあ作り手の前に着物愛好家っていうところがやっぱり、
そうですね、そこ強いですよね、
来てるので、なんか好きなことを仕事にすると嫌になるってよく言うので、なんかやっぱり着物愛好家の気持ちはやっぱり忘れないっていうか、やっぱすごい大事、そこでもなくなったら多分もう本当何も作れなくなっちゃうだろうなと思うので、そこがあるし、それをそのなんか着物愛好家でいられるような場所を作ってくれてる友達にも感謝、作家じゃなくてなんかただの着物好きな人してくれるその場があるってことがすごい、
今回もね、いろんな人来てくれました、ね、
そうですね、
まあ、延べ人数はちょっと俺は数えてないから分かんないけど、結構来て、結構長居して、皆さん買い物もねたくさんしてくださってね、本当にありがたいことで、まあ、ギャラリーサイドとしてもすごく嬉しかったし、なんか本当にいいね、あれになったんじゃないかなって思うんですけどね、
ありがとうございます、本
当に、まあ、じゃあせっかくなんで、まあ、いつもよく聞いてるんですけど、そらこさんの野望、今後の展開なんかあれば、
野望、
これやってやるぜとか、
野望、
なんかあります、
なんか
仮店舗を超えて、
仮店舗がいつか実店舗になったらいいですよね、
まあそこは本気度ですからね、
そうですね、
まあ本気度とこうどうやって回さなくちゃいけないっていうね、いろんな考えとかがねあったりとか、タイミングだったりとかね、しますからね、
実店舗かな、あとまああとはなんかそうですね、まあ、でも今の延長なのかな、やっぱり自分の着物とか帯とかをつけてくれて幸せとか、なんか楽しいとか元気になったと思ってくれる人が増えてくれたらいいなって思ってます。
いいですね。
で自分もずっと着物を好きで、だからなんか販売するためのツールじゃなくて、ちゃんと好きで、でも一応難しいと思うんですけど、好きでいながらお仕事として続けられるようにしていきたい。
そこ結構あの大事っていうか、そこが一番だと思うんですよ、生活する上で、好きなことを仕事にしていきたいとか、好きなことを続けていきたいって、それができなくなったら、
どのジャンルでもね、
そう、つまんないじゃんっていう風になっちゃって、だからそこをこうね、まあ、我々もそうだけど、なんかこう常に考えながらなんかこう活動して、でね、あのよく聞いてるんですが、10年後のやあね、10年後はどうなってんだろう自分って思った時に、それがまあ10年か分かんないけど、あの早い未来にあの 今まで倒れてしまう前にこうその実店舗を、まあ時折変わっていくけどね、やりたいことって変わっていくけど、その今思ってた気持ちがずっとずっと続いて、あの店舗だかなんだか分かりませんけど、こうその先の未来でねやっていて笑顔の自分がねいたらいいですよね。
そうですね、うん、なんかやっぱおばあちゃんになって、うんうんうんうん、そこに来た若い娘さんが、うんうん、あおばあちゃんにいるお店なんだけどやったら置いてあるものガーリーだなみたいな感じで、
うん、変わらない感じ
ガーリーおばあちゃん
ガーリーおばあちゃん、うんうん、でなんかこう来て、うん、でいろいろまあこういうなんかまあ接客とかして、はい、でそしたら帰った後になんかまあどっかの、まあ、娘さんかなんかのお母さんか雇われてるかなんかの店番のおばあちゃんなのかなって思ったお客さんがはい、はい実はあのおばあちゃんが作ってたみたいなのを聞いて、うん、あのおばあちゃんの作ってた店なんだみたいな思ってもらえたら、ちょっといいなみたいな。
ババーとかって言われないように、ね。
そう、なんかあの、あれですね、水森アドちゃんみたいな。
ああ、いいですね、いいですね。うんうんうん。で、可愛いものをね、こう作り続けるっていうのもね、うん、大事ですからね。
はい、はい、うん。今回なんか着物ユーザーじゃない人も結構来てたし、
ね。ああ、来てたね。
うんうんうん、あの着物初めてとか来たことない、
う
ん
う
ん
う
ん、
これからとかいう人ね。
デザイン性だけで来た人みたいな。うん、うん。このそれが洋服であろうが着物であろうが、多分すごくいいから来たみたいな。
見てみたいっていうね。う
ん、人もいたし。うん、そこそれすごくいいなと。
そうですね、
うん。なんか着物だからとか、うん、洋服だからとかではなく、うん、
ファッション、
うん、そう、ファッションの一つとして、まあ、着方わかんないんだけどみたいなったら、やっぱね、着付け教室安いとこもあるしとかさ、いろいろね、アドバイスしてたじゃん。なんかそういう風にして、やっぱこれが着たいから、じゃあ着付けになろうかなとか、なったらすごくいい
よね。そう
ですね。なんか ね、どんどん買わされちゃうようなねところもあるらしいですからね。そうそうそう、昨日すごい噂聞いちゃってね。
今日も
来た、今日も来た、ブルブルブルブル、まあ大体まあ伏せますよ、大体同じとこなんですけど、今日もこっちで話聞いたんで、
あ、そうなんですか、
怖え、本当に怖えみたいな感じの、
そうなんだ、
これもでもいやね、大事にしないとね、さっき言ってた通りに、うん、あのお客様の相手の、うん、まあお客様っていうか対人の思いをね、うん、こうちゃんと、思いっていうかね、こちらがこうし、なってくれたらいいなって言ってそれをやってくれるような人がちゃんといてくれたら、その人がまたリピートしてくれるじゃないですか、確実にいいな、可愛いな、素敵だなって思ったら、そこにいやもう着たくもない見たくもないと思われたら、もう着物だろうが何だろうが、あのその業界っていうかお店はなくなっちゃうよねって、それよりはこう楽しくこうみんながまたワイワイ集まれるような場所作りだったりとか、そのものづくりができる方がはるかにいいし、いやそれは当たり前だろっていうねことで、うん、なんかそういう風にね、みんながなってくれればね、盛り上がるのにとか思うよね、うん、
本当に、愛ですよね、
愛です、本当に何事も愛がないとダメです、つまんないです、だから儲かるからやってんですっていう人は、まあ、それこそ先ないよね、
続かない
と思う、その人自体も、ちょっと売れなくなったらもうつまんなくなっちゃうだろうし、そこは愛、そうそう、愛をね、こうやってやってもらいたいですよね、まあ、そろそろなんですけど、なんか、つゆさん聞きたいことあります？
大丈夫。
大丈夫ですか？はい、じゃあ、あの、最後に、あの、そらこさんに、あの、なんだろう、今回来てくれた人たちへのメッセージと、プラス、今後出会える人たちへのメッセージを、どうぞ。
はい、今回、ハイカルコンペイト実店舗仮、2日間やらせていただきまして、ご来場くださった皆様、本当に、本当にありがとうございました、
はい、
本当にやってよかったなと思います、はいはい、ありがとうございます、一人できたら、ね、できなかったことだった
んで、そうですね、あの、我々も手伝ったけど、その来てくれた人たちがいなかったら、ゼロだったら、こんな気持ちに、楽しい気持ちにはならなかった、
もうみんなのいろんな力があって、できたことだったんで、
いや、なんか本当にね、たくさんの皆様来ていただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はあのね、たった2日間でしたけど、たくさんのね、本当にあの皆さんとお会いできて、僕らも楽しませていただいたし、あのご本人もすごくあの喜んでるので、あのまたね、いつか皆様とね、またお会いできるかと思いますのでね、
今回ね、残念ながら来れなかった、
来れなかった人たちも、まあ遠い人とかね、さすがにね、まあ遠くから来た人もいますけど、あのね、いろんな事情があってあれですけど、またね、こういう機会が、 必ず訪れますので、うん、その時にはねまたお話をねたくさんできればと思いますのでね、うん、はい、はい、これからもあの空子さん、あの作家活動および着物をね、うん、大好きを続けてください。
はい、
はいはい、そしてこれからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
どうもです。
作家インタビュー終了です。